ハチドリと空。皆様こんにちは、ハチドリと空のアスカです。7月25日の今日は、初めまして特別企画最終回となります。今日も特別企画ですので2本一挙に公開していきます。楽しみにしてくださいね。さて今回はハチドリと空という名前に込めた思いや、そんなハチドリが目指す親と子どもの関係性についてお話ししていきます。まあ、この間ちらっと触れたんだけど、そのハチドリっていうところがまず子どもを表していて、すごいちっちゃくていっぱいこうわちゃわちゃ動いて、でいろんな花の蜜をペペペっていっぱい吸いに行く、なんかいろんなところからいろんなものをいくらでも吸収していくみたいなところが、ちょっとハチドリって子どものイメージとこう通じるところがあるなっていうところから始まり、で最初はまあハチドリだけでいいかなって思ったけれども、まあ、私としてはそのハチドリの周りの環境というか子どもの周りの環境っていうことで、その親っていうところすごい大事だなと思ったので、空っていうのをその環境っていう意味で一緒にねつけたんだけど、でその親と子どもっていう両方が主役ですっていうことはもう本当前からずっと言っている話なんだけど、まあじゃあそのじゃあどう主役なのかっていうことなんだけどね。
ですね。まあ、やっぱ空っていう取り巻く環境だっていうこと自体、まあ、親御さん自身も自分ではきっと分かってはいるだろうけど、どうしても教育ってなると子供しかこう見えないっていうかな、こう子供のことでしょって、まあ、世の中的にもそうなる。
そうだよね。なんか子供のためにやるものが教育、っていう、まあ、印象あるじゃない？なんか子供のためにやるもの。で、だからそういう意味では、もし教育っていう言葉の定義が子供のためにやるものなのだとすれば、我らの団体は教育団体じゃないのかもねっていう話なんだよね。
そうなんですね。
なんか一般的にスクールとか、まあ、オルタナティブスクールに預けるってなった時に、やっぱりこう預けてしまった親はもうちょっと預かってもらってる時間、自分のお子さんを、まあ、もう切り離してお願いしますっていう形で子供に何かを吸収させるだったりとか、学ばせるっていう目的で預けていただくと思うんだけど、なんかそれがどちらかというとハチドリはなんかこう子供だけを預かるっていう感覚で、活動をしていくっていうよりかは、一緒に、まあ、親御さんも含めてなんかより良い環境を作っていきたいよね、より良い環境になっていきたいよねっていう思いがあるってことですよね。
なんかそう、子供だけが何かを吸収するのではなく、そう親も何か吸収する、ま、なんかそう吸収するとか、いろんな発見するとか、それってなんか子供だけの特権じゃないと思うから、そう大人もね、そういうのっていくつになっても楽しいものなので、別になんか子供だけにやらせなくても一緒に楽しめばよくって、で大人だから親目線からじゃあその発見って何なのかって、なんか子供がさアリンコ見っけてさ、なんかこんなことするっていう発見、それ多分大人一緒にあんまり楽しめないと思うんだけど親は何楽しむかっていうと、子供があこういうこと考えるんだとか、こういう反応する、でこういう気持ちになって、そしてそれを自分でどう表現するとか、そういうの横で見ててすごいへーみたいなことって多分すごいいっぱいあって、まあ私も一人しか育ててないけれども、しかもまだ8年も経ってないけれども、なんかすごいすでにいろいろ楽しいので、なんかそういうのを一緒にみんなで楽しいよねって、こんなことあってねとか、なんかそういうの聞くと私もへーっていうこときっといっぱいあるから、人様のお子さんでも、ね、だからなんかそういうのを一緒に楽しんでいきたいなっていう、そういう団体なんですよね。だから別になんか預けていただいて何かを教えますとか、なんかこういう能力つけますみたいな、 そういう場所ではないのでね、
うんうん、
だから何かそういう、まあ、一般的な普通の学校みたいなのを想像してしに来るとちょっと違うかもしれないなっていうのは思うところなんですけど、
うん、ですね、
うんうん、
ハチドリと空、まあ、それこそ体験談は人それぞれあると思うんですけど、アスカさんもだしユキコさんもだし、自分のなんか今の子育てで、うん、こんなんがあったんだけどみたいなのってなんかあります？
なんかめっちゃあるんだけどな。なんかちょっと重い話ですが、先週うちの小鳥さんが死んでしまってですね、
あ、
でなんか最初ね、なんか私が発見して、うん、で私がもうちょっと大騒ぎっていうか、もうパニックみたいな、死んでる、うん、まさかちょっと死ぬっていうような、もう事故だったので、うん、なんかまさか死ぬとは思ってなかったタイミングで、普通に朝起こしに行って、うん、なんかチュンチャーンとか言って、うん、なんか来たよご飯食べようみたいな感じで言ってさ、カバー開けたら死んでたみたいなさ、すごいショックだからもうめちゃパニックだったんだけど、
うんうんうん、
ですごい私が泣いていて、でなんか子供を呼んできて、でもう私は彼にも伝えなきゃいけないっていうのも思ったし、あとね、実はちょっと私がそんなにそのなんていうの、子供の前で泣くこともないじゃない、でもなんかその泣いているとか、そのすごい自分が今悲しんでいるっていうところをなんか見せた方がいいってすごい思ったんだよね。
うん、
いや本当はちょっと恥ずかしいけれども、でもなんかこういうそんな場面ってそんなにしょっちゅうないからさ、見せた方がいいって思ったのもあり、で呼んできたんだけど、最初はなんか来た時なんかえとか言って、でなんか死んじゃったって言ってもなんか全然多分分かってなくって、あんまりなんか悲しいとかよりもお母さん泣いてるみたいな、どうしたのどうしたのみたいな、でなんかちょっとなんか笑っちゃうみたいな感じなんだよ、どっちかっていうと、なんかあれお母さん泣いてるよみたいな、
うんうんうん、
ちょっとそういう感じだったの、
え、何が起きてるのかっていうのもね、
そうそうそう、いや分かってるんだよ、うん、一応ね、なんかしゅんちゃんが死んじゃったんだよって言ったんだけど、うん、それでもちょっと笑ってたの、お母さん大丈夫とか言って、でもまあしばらくそれでなんかその後綺麗にしてっていうか、そこをね片付けたりとかなんかして、最後布にくるんでね土に埋めるんだけど、だからその私今まで飼ってた他の子たちもみんなそうだったけどさ、なんか動物が死んだ時ってさ、なんかその子を埋めるタイミングとか焼くタイミングとかってね、人間飼い主が自分で決めなきゃいけないじゃん、
うん、
なんかあれってすごいしんどいなって思ってて、なんかいつを見納めにするか自分で決めなきゃいけないじゃん、
そうね、
そう、人間だとなんかいつまでにやんなきゃいけないとか決まってて手続きが進んでいくから逆に楽な部分もあって、
はいはいはい、はい、
でもなんか動物だと別に法的に何も決まってないから、
確かに、
そうだから自分でずっと持っていたい気持ちになっちゃうのね、
うん、
ですごい辛いんだけど、でその最後の瞬間に、うん、ちゅんちゃんにもう会えないしもう見れないから、
うん、
その姿を絵にね最後描いてあげたらって言ったの、うん、でそしたら絵をじゃあ最後だから僕は一生懸命描くって言って、なんか一生懸命描いて、うん、でその後すっごい大号泣したんだよね、
うん、
もう本当に3階の部屋でいたんだけれど、もう2階とかにまで聞こえるぐらい、うん、もうすごいすごい号泣して、でなんかその時に初めてなんかもう会えないっていうことに気づいたらしいの、
あ
でそれ本人が言ったんだよね、うん、会えないんだねって、もう会えないのかって、
うん
で会えないって分かったって言って、そしたら僕はねもうなんか涙が止まらないんだよって言って、
うーん、
でなんかすごい、まあ何かが分かったっていうよりは、あなんか今何かをすごい感じてるなって思って、すごいことだなって思ってさ、
そうだね、
そうで次の日になりました、で朝になって、 で普通に朝ごはんを食べたり、うん、お着替えして顔洗ってみたいなことをやってた時に彼がね、うん、なんかさってしゅんちゃんが死んだのになんか普通に朝になって普通にご飯を食べるんだねとかって、うん、なんかバカみたいだみたいなことを言ってて、うん、そうなんだよねって言ってお母さんも前からよく思うよって言って、うん、何かが死んで誰かが死んですごい悲しくっても普通にお腹が減るし普通におならが出るよねとか言って、
うん
うんうん、なんかバカみたいだよねっていう話をしたの。
うん、
まあこれはさ本当にさ何か死ぬっていうのは本当にものすごいインパクトだから、
うん、
いやもう本当に多分それ以上のもっともっとそのなんか何百倍もいろんなもの何か感じたと思うけど彼は、
うんうんうん
うん、彼は結構口に出すんですよ。こういうのバカみたいとかさ、
あ
ね、なんかお腹が減ってバカみたいとか、
いいね、素直でいいと思います。
そう、チュンちゃんが死んだのにってなんか、うん、でもそういうのをだから口に出せるのとか私はすごいいいなって思ってて、
うんうんうん、
何かを感じてるのに口に出せない子っていっぱいいるなって思うの見てると、
うん
うんうん、出しちゃいけないって思ってるんじゃなくてもう出し方をもはや知らないみたいな子がいっぱいいるなって思うの
ね、そういう場合もあるね。
そう、今自分が何を考えているのか考えていることを言葉にできない人ってまあ私もですがいっぱいいるから、そういうのをなんかもっともっと表現できた方がいいんだろうなとかもちょっと思ってて、
はい、
なんかだからハチドリではできるだけ楽しい時も腹が立った時も何でも何かの形で表現、なんか別にその暴力とかそういうことじゃなくてね、なんか何かの形でちゃんと表に出して自分は今こう思ってますってちゃんと人に伝えられるような人がいいなって思うんだよね。でもなんかそういう感動毎回、
うんうんうんうん、子育てでね、
そう、うん、でなんか小さい子は結構表現すると思うんだよね。それこそだって赤ん坊はさ普通に泣くし、
まあね、
もうなんかその表現の塊みたいな人たちだからね、うん、そうだからなんか、だから子供が小さい時の方がいろんな感動を親がねいろんなものを発見していろんなものを一緒にというかこうその子供のそういうのを見て感動する頻度って高い気がするんだよね。
お
なんかそういう頻度を、まあ、できるだけ高レベルで維持したいし、でそれはなんでかっていうとそれ楽しいから、
うん、
そうそう、で一緒にそのいろんなものをその子どもの何かを発見していく親は、子どもは自分で勝手に何か世の中の断りを発見していくみたいなね、
そうですね、
そうそうそう、
うん
うん
うん、